です、本日は12月の7日の、6時半ですね、夜夕方6時半からお届けしております。今日は12月7日ということで、昨日モンセラットというところの途中まで録音していたんですけれども、モンセラットのことをまたお話しすると、バルセロナからちょっと西の方に何十キロか行った、電車で1時間ほどは行ったところにある、ちょっと変わった岩があるところなんですけども、標高何メートルぐらいかな、標高1200メートルぐらいかもしれないんですが、ちょっと詳しくは分からないんですけれども、そういう高いところにケーブルカーで行きまして、あのでっかい変な形の岩を見る、わざわざ見に行くんですけども、まあその岩の形がうんちみたいな、うんこが直立しているような形のものが寄り添っているような岩の形をしてまして、まあ、非常になんかモリモリっとしていて、魅力的な素晴らしい場所でした。そしてそこに大きな、教会がありまして、教会での、まあ、大聖堂ですね、大聖堂でのミサというものに、初めて参加してみまして、僕は全然キリスト教徒でも、ないので、まあ、かといって仏教徒、信仰心の強い仏教徒でもないんですけれども、初めて、ミサというものに参加してきました。で、まあ、それは珍しい体験というか経験ができたので、よかったかなと思うんですけれども、清々しい眺めで気持ちが、エスコラーニアって何ですか？あ、少年合唱団ね。少年合唱団がそのミサの時に、そのモンセラットというところのそばで育っているコラが大聖堂で、エスコラニアという、聖歌というか歌を歌うわけなんですけれども、まあ、それを、聞いてみたいなって、綺麗な歌声を、少年たちの綺麗な歌声をすごく綺麗に音が響く大聖堂で聞いたら、そして、大きなパイプオルガンで聞いてみたらどんなにいいものだろうと思いまして、その時間に合わせて、朝ホテルを出て、1時からということだったので、混むだろうから早めに着いて、で並んで、その歌をちょっと待っていると。で1時になって、1時からなんかちょっと有名そうな偉そうな神父さんが、何なんですかね、なんかいろいろともごもごもごと、難しいことを話し始めて、立って、アーメンみたいなことをやって、座って、そしてまた立っての繰り返しを何度か何度かやって、40分ぐらいのやって、でいよいよ少年たちの歌が聞けるなと思ったら、そのミサというものが終わってしまって、で終わってしまったんですけど、ちょっとまあその後歌があるのかなと思って待っていると、結局歌は歌われずに、どうやら時間を間違えていってしまったようでして、でまあちょっとがっかりはしたんですけれども、でもまあ珍しい体験ができたからいいかということで、でまあなんだかんだで上の方に登ったりもしていて、夕方になりまして、で、列車でまた1時間半ぐらいかけてですね、ホテルに帰ろうということになったんですけれどもまあそこでちょっとした問題が起きまして、 電車でですね帰ってる時にボックスシートみたいなところに、まあ、普通の一般的な特急の列車ではなくって普通の、まあ、電車なんですけども、ボックスシートのようなところに座って、まあ、空いてたんですけど、いるとですね、その隣のボックスシートに、まあ、団体が座って、そのうちの多分、おじさんおばさんの夫婦だったと思うんですけども、夫婦が、座ったんですね。でおばさんはもじゃもじゃの髪型の頭が後ろの後頭部が見えて、でおじさんはすごく綺麗にハゲてたんです。でつるっとしていて、周りに毛がたくさん残ってるんですけれども、それが結構綺麗だったので、ちょっと僕メモを取りたいなと思って、メモ帳に書き写してたんですね、その人の頭を。まあイラストみたいな感じで、で書き写したりなんだで、おばちゃんの頭も書き写したりしていて、でちょっと変わったおじさんの顔とかも上手に書けないかなと思ってメモ帳にメモを取って、割と克明に書こうとしてたんですけれども、でそれで書いて書き終えて、こんなのできたなんてちょっとはしゃいでたりもしたんですけど、そうすると急に気分が悪くなってきまして、多分乗り物に酔ったのかなっていうような感じなんですけど、でちょっとどころじゃなくなってきて、もうかなり厳しい状態に、初めてあんなに気分悪くなったなと思ったんですけど、顔が真っ青になってしまって、で手がブルブル震えてきてしまって、でもう目を開けてられないんですね。で眩しくなっちゃって目を押さえなきゃいけなくて、で周りの人が臭くって、もうその匂いすら感じなかったんですけど、ヒッピーじゃなくてバックパッカーみたいな人がもうノートうるさくってきつくって、でおならしたらすっごい臭くって、うんちもしたくなってきて、で上からも出したくなってきて、でもうたまらなくなって、まあ、お嫁さんに助けてもらいつつ、お嫁さんも気分悪くなっちゃって、でもう途中下車しようということになって、途中下車すると向こうの駅にはトイレがないんですね。トイレ探してちょっとしゃがみたいなと、戻したいなと思ってたんですけど、トイレがないのでとりあえずもう外でうなだれてベンチに座って、 でも早くホテルに帰ってなんとか体を休ませたいからということで、ちょっと気分が良くなったかなというところでまた電車に乗って、でもう体をあまり動かさないようにして、なんか脳の中がグワングワン揺れちゃいまして、ちょっと歩行も困難なような状態になっていたんですけれども、でもなんとかしてホテルに帰って、でもそのまま寝てしまって、でもう夜通しですね、夜通しじゃないや、夜の間に何度もトイレにこもって、戻そうとしても出ずに、で下からは出るんですね。下からはモンセラットみたいなこんもりもりっとしたものはたくさん出たんですけれども、それの繰り返しで、朝を迎えまして、でそれが今日なんですけど、で今日は、バルセロナからフランスのパリの方に、飛行機で移動する日だったので、とりあえず朝からパッキングをして、なんとなく気持ち悪いのが少し残っていながらも、パッキングしてなんとか、飛行機に乗ることができて、そして、先ほどフランスの方にパリの方に到着しまして、で、ホテルに着いて、でまたホテルが、チープな旅行なので、また素晴らしいホテルです。 ドアノブがないホテルって僕初めて見たんですけど、ドアノブもないしあとなんだろうな、窓も最初開いてて、で窓が閉まんないんですね。これ閉まんないから夜寒いねなんて話してたんですけど、もう強引に下から上に持ち上げながら閉めると閉まるんじゃないかみたいなのを強引にもう足で蹴って持ち上げてガシガシやりながらやっとはまって、で窓も閉まったし、あとあのトイレの、トイレ早速入ったら、あの便座がですね、あの男の人は蓋の便座と座るところの便座をこう上げるんですけど、手で押さえてないと降りてきちゃうんですね、下にバタンって倒れちゃうので、ものすごい工夫が必要で、おしっこするときにどっちかの手は押さえなきゃいけなくなっちゃって、もうちょっとすごい時間が初めてかかったんですけど、そうだったし、あとは流しが、洗面台がパイプフィニッシュしないとあの流れが悪いんじゃないかっていうような、すっごいゆっくりしか降りていかない。でまあ最初にびっくりしたのは、あのフロントがものすごく不愛想で、もう背中向けながら喋るみたいな、こっちあんま向いてくんないで、言い方きついしみたいな、素敵なホテルにこれから何日か泊まることになっています。そして今は、そのホテルの近所のですね、ちょっとした喫茶店のような古めかしい喫茶店の中に入ったんですけども、店員の対応がちょっと半分バカにしているような、こっちはなんとか英語でしかコミュニケーションができないので、頑張ってるんですけども、向こうはなんていうんですかね、なんだろう、日本人をバカにしてるのかどうなのか、それとも日本人から見ると不愛想に見えてしまうのか、文化の違いなのかわからないんですけれども、ちょっといきなしショッキングなことがいろいろとあるような、また今度フランスのパリの旅行が始まろうとしております。早速ですね、今日は、夕食をこれから食べに行きまして、でなんとなく日本食が恋しくなってきたので、日本食を食べてみようかなと思っております。で明日以降は、特に、まあ、予定が決まっていなくって、一つはこちらに住んでいる、お嫁さんのお友達のところに会いに行くというのがあるので、それ以外はプラプラしてみようと思っております。今日はそんな感じです。ではさようなら。